つもありがとうございます。ゼルリー村上です。今回は乾燥学人相鑑定の対価、水野南北、接触開運説を唱えるということでお話します。人の運勢は食べ物で決まるということですね。水野南北というとあまり聞き慣れない人ですけども、江戸時代の中期の頃の乾燥学の大家です。接触開運説ということを唱えたという人ですけども、乾燥学というと人相を鑑定するんですけど、たくさんのその人相を見ないと何ていうか鑑定っていうのもできないですよね。彼は1760年、宝暦10年、1760年のから天保5年1834年まで生きたんですけども、74歳までですから、江戸時代中期で74歳まで生きるっていうのは、ものすごくその乾燥学ということで、その自分が異なった接触開運説で長生きできたということも言えますね。人の運勢は食べ物で決まるということですね。1760年、宝暦10年ですけども、大阪の阿波座というところに生まれます。大阪市の西区になるんですけども、その幼くして、お父さんお母さん両親を亡くしてしまい、どうしても一人ですから、その親戚の家、おじさん夫婦が鍛冶屋をしてたんですね。で、鍛冶屋に育てられて、もう10歳の頃から、酒を覚える。で、酒代を、稼ぐために、鍛冶屋で錠前師といって、鍵作りの職人になるんですね。で、酒好きなので、酒と、お金が欲しいんで博打、博打して、いろいろあるから喧嘩もするんでしょうね。で、喧嘩に明け暮れて、ならず者というか、手に負えないもう悪者になってしまうんですよね。ついたあだ名が、鍵職人、錠前職人だったので、鍵や熊田と呼ばれるんですね。熊みたいな顔、豪傑というか、その10代ですごいですよね。鍵職人で働いて、博打を打って金稼いで、それを全部酒につぎ込むと、酒に溺れるっていうところでしょうか。で、18歳の頃に、酒を欲しいということで悪事を働いて、投獄されちゃう、牢屋に入れられちゃうんですよね。で、牢屋で、人相と人の運命に、相関関係があることに気づくんですね。牢屋に入っている人の人相が同じような人相だったんでしょうね。で、そこにインスピレーションを受けたんですね。で、その牢屋から出て出所後に、やっぱりそういう人相のところに関心を持ったんで、人相鑑定をしてもらったら、思想が出ていると。思想って、死んだ顔とか、デスマスクと言いますかね、出てるというふうに言われてしまい、ちょっともう運命を変えるために出家しよう、いろんな悪事を働いたんで、おそらくお寺にでも行こうかなと思ったんでしょうね。で、出家を願い出るんですけども、その和尚さんが言うには、半年間麦と大豆だけの食事を続けることが条件で、出家をいいよって言われて、素直に実践したんですね。やっぱり死にたくないからですね。恐怖っていうのは、死の恐怖っていうのはすごくモチベーションを上げるんでしょうね。で、素直に実践して、顔から思想、死んでしまうという思想が消えて、運勢が好転してしまったということね。結局出家はしなかったんですけども、こうした体験から、乾燥学、人相の、人相学とも言いますかね、にはまり込んで、いろんなところの人を見のこう人相を見ようということで、亀湯井床、神のこう言うところですね、人がいっぱい来ますよね。そこで見習いを3年間、湯屋の三助業、そのお風呂場にも人がいっぱい来ますので、そこで3年間、 で火葬場で火葬場死に際のとこ、まあ、あの死相ですよね、それを、まあ、あの火葬場のこう、まあ焼き場のところで座人数で3年と、まあ、9年、まあ、9年間その徹底したその乾燥といって人相の研究に打ち込んで、まあ、乾燥学の奥義を極めるということです。まあ、なんか人がやらないことをこうやってますよね。まあその乾燥学のために髪結いのところとかお風呂場とか火葬場とか人が大体まあ集まるところっていうのをこうまずはリサーチ研究したんでしょうね。まあ、9年やっぱり9年とか10年とかすると、まあ、いろんなこうものが生み出せるというか、まあ、奥義が極められるんでしょうね。で南北双方というその乾燥学をこう完成するんですよね。まあすごいですよね。まあまあこういったことで、まあ人相を見る見方というのはこういろんなこう、まあ、占いにも使われてますね。でまあいろんなこう星の中でも、まあ響く言葉もいっぱいありますよね。まあ、飲食っていうのがまあテーマで、飲食の多い少ないっていうのも、どれくらい食べたらいいのかとか、どれくらい食べたらダメだとかあると思うんですけど、まあ なんかこう曖昧ですよね。そういったもう自分の食べる量っていうのをこう自分なりにこう見つけるっていうのもこの気づきの中だと思います。まあその南北さんの教えというのは非常に理にかなってるというか、当たり前すぎるので、あとは自分なりにその先ほども話しましたようになんかこう数値化していくっていうのも大事かもしれませんね。どれぐらいの量を食べるとか、何時に起きて食べるだとか、食事の回数はどうだとか、まあいろいろあると思います。まあ自分に合う合わないもあると思うので、こういった教えっていうのは非常になんていうか、それを自分なりにこう、取り込んでみて、トライアンドエラー試行錯誤するのも大事だと思います。その水野南北の教えの要点というのは、まあ、あの良相とか、まあ、吉運健康な人でもその常に美食をして、まあ、十二分に食事をしたならば悪相となり強運短命となるということ。で悪相強運病弱の人でも口にするものを接して食事を腹始めにする人は良運となり健康寿命長命となる。まあこれが一番その、人相で見てもその要は分からなかったってことですよね。いい人相の人でも運が悪い人もいるし、悪い人相でもなんかこううまくいってる人もいる。そういうなんかこうイレギュラーなことをこう違いが分かるようになったんでしょうね。まあ乾燥学っていうのも、もうその中に乾燥学の中にまたさらに根源を突きつけなきゃいけないというところがだから見て取れるなと思います。まあ、食の面以外でも今日もたらす秘訣としては、毎朝のうる太陽を拝む、朝は早く起床して夜は早めに、まあ、就寝寝る、夜に仕事をすることは大凶、まあ、衣服や住まいも贅沢すぎるものは大凶、まあ、倹約は吉であるがケチは凶、まあ、非常にこれがもう吉に富んだもので、 ありがたいこう文章にして残ってる教えだというふうに思います。まあ些細なこと、まあ些細なこと、当たり前のことに大きな違いを生み出す秘訣があることを考えて、まあ、考えまあ観察する気づきを与えてくれるものだと思います。まあ、詳しくはですね、まあ、いろんな教材もありますので、いろいろですね、お調べになるなと、こうもっともっとこうあなたが運がこう開けてくるというか、人生もですね向上していく、 今以上に向上していく何か助けになると思います。今回は、乾燥学、人相鑑定の大家水野南北接触開運説を唱えるということでお話ししました。ありがとうございました。